まりました、超ラジサウンドクルーの足立です。
同じく秋です。
はい、先日ヤフーニュースで、はい、いよいよ終末時計が残り100秒にというね、記事がございまして、
はい、
この終末時計の話たまにニュースになってくるんですね。
あ、そうなんですか。終末時計って初めて聞いたんですけど。
あ、そうなんや。
何ですか。
地球最後の日まで残り時間はあとどれだけ残されているのか。
わあ、はい、
これもちろん本当の時間ではなくて、あくまで概念としての時刻なんですね。
そうなんですね。100秒って言ったらね、60秒が1分だからとか。
そうそう、だけど多分ね、全く平和で何の危機もなかったら1時間前だと思うのね。それがどんどんどんどん時が進んで、もうもはや100秒になったと。
はい、
残り100秒のとこまでもう来ちゃってるよと。
へー、
うん、でね、はい、これはまあ1947年にこの科学者が終末時計を公表したということらしいんですけども、それから最も短い。
あ、そうなんですか。
うん、僕が1歳の時調べると残り12分でした。
あ、そう。じゃあすごい今危機的な状況ということなんですね。
そうだね。科学者が考えている危機というものがもう、やばいところまで来ていると。
やばい。
そう、その理由は何かというと、まあ、僕らも知ってる通り、核兵器問題、ね、アメリカ、イラン、やばし、
今ね大変ですね。
北朝鮮ともやばくて、ロシアともやばくて、中国ともやばいというね、
やばいやばいだらけじゃないですか。
そうなんですよ。
やばすぎる、
やばすぎる。で、地球温暖化、
これもやばい。
もうないなんて言ってるやつらもいるらしいんですけども、実際もう感じてるじゃないですか、温暖化って。
そうですね、はい。
で、まあ、最近だとサイバーテロ、などなど、まあ、新たなる問題が山積みになってどんどん膨れ上がって、解決もされていないと。
どうなるんですか。もう
終わるんですね、そろそろ
終わるんですね。
まあ、科学者はそろそろ終わるだろうと。でもこれって、全部人間が勝手にやってることじゃないですか。
まさしくその通りでございます。
勝手に地球最後の日なんて言いやがって、はい、まあ、人間以外の生物からするともう大変迷惑な話でございまして。
大迷惑ですよね。もう何やってくれてんの。
何やってくれて、ね、そうそうそう、何やってくれて、お前らエゴを満たすために好き勝手やっておいてね、
本当
に100秒前だなんて騒いでるこのバカなやつらめと。
バカじゃないのって感じですよね。
そうそうそう、本当そうだと思います。ですからね、これもまあ僕の好き勝手な妄想なんですけども、もし今いる地球上の全ての人間が、この自己超越ゲームをやりだしたら、
はい、
きっとその瞬間から終末時計っていうのを逆回転していくんじゃないかなと。
おお、逆回転。
そうだから、自己超ってそもそも自分なんて存在していなかった、
はい、
この真実に気づく人が増えていけば、だって存在していない自分を満たそうなんてやらなくなるわけですよ。
そうですね、する必要がなくなります、ね、
そう感じなくなるわけね。ですから、人生の目的は生きていること、
はい、
なんだ、すでに人間達成してるんじゃないかと。
そうですね、
ですから今ここに存在していること自体が幸せなんだっていうことに、人類が気づくのが早いのか、
はい、
それとも先ほどお話した終末時計がゼロを指すのが早いのかってことですよ。
さあどっち。
そう、さあどっち、まあ、ギリギリのとこでしょうね。
ギリギリ、
だからね、もうこれは他人事ではなくてですね、この番組を今聞いていただいている皆さんの物語です。
そうですね、
はい、ですから、これちょっと、どうしようかなと、いうことをちょっとそろそろ真剣に考える時期に入ってきたってことですね。
そうですね、
はい、ということで本日もどうぞよろしくお付き合いください。 はい、前回の死眼で真っ赤で予告しておりましたけども、
はい、
今回はですね、脳が作り出す見えない壁についてちょっとお話してみたいなと思います。
はい、
はい、世の中にテレビゲームってありますよね。
うん、ありますね。
ね、はい、世界中で愛されているマリオもこの、スーパーマリオというテレビゲームのキャラクターでございまして、
うん、
あきさんはゲームをやったことあるんですか？
あのね、私、うん、一度もやったことないんですよ。
そんな人いるんだ
ここにね
ほう、
そう、子供の頃からね、なんか興味も持ってないというか持ったことがなくて。ちょっと
待って、ゲームセンターは？
ゲームセンターは行ったことありますよ。
でしょ、
うん、でも
テレビゲームみたいなことやらないんだ。
そうそう、レーシングゲームっていうんですか、
うん、
レースのやつとかポンポコポンポコ打つやつ、モグラ叩きみたいなの、
うん、なるほどね、
コインゲーム、
はいはい、そうですか、はい、なるほど。
あ、インベーダーゲームはやったことあります。
あれはまあテレビゲームはテレビゲームだよね。
あ、そうなんだ、テレビゲームタイプの、
うん、そうそうそう、うんうん、だからやったことある人やったら分かると思うんですけども、
うんうん、
ゲームのプレイヤーって自由自在にどこまでも進んでいるわけじゃ、いけるわけじゃないじゃないですか。
うんうん、そうですね、うん、はい、立ちはだかる壁がありますよね、
うん、あちこちに。でもね、ここから進めません、ここから先は進めませんよっていう制限がかかっているわけで、
うんうんうん、
この制限をゲーム業界では見えない壁と呼んでいる、
うん、見えない壁、
うん、あのゲーム業界ではね、
うんうんうん、
ですから、まあ、よく考えてみるとこの見えない壁があるのは、
うまいこと見えないように壁があるってことですね、進んでいけないように。
そうそう、こんな見えてたらプログラマーとしては腕がないんですよ。
うんうんうん、
いかにして見えないように感じさせないようにするかなんですね、ゲームって、ね、
あっという間に終了しちゃいますもんね、見えちゃってたら。
あ、そうかな、
うんうんうん、
だからつまらないのは、はい、だから入っていけないわけよ、壁があると、
うんうんうん、
だから、自由自在に動けるんだという、錯覚を起こさせるのがゲームのこのプログラマーの腕の見せ所なわけね。だってもしね、無限に進めるゲームを作ろうと思ったら、
うん、
そのゲームは永遠に完成しないわけですよ。
うんうんうん、
だってそんな無限に動けるゲームなんて作れようがないわけね。
うんうんうん、
ですからね、制限があるからこそのゲームなんですね。
うんうん
うん、ですからこのゲーム空間っていうのは決して自由な世界ではなくて、
うん、
プログラマーに支配されている仮想現実であると。
うん、マトリックスですね。
マトリックス、
うん
うん、そうだね、うん、でもこのゲームは見えないように、まあ、先ほど言いましたように、まあ、プログラマーが巧妙に作っているので、
うん、
ゲームを体験している人間はこの自由空間で遊んでいるように錯覚ができると、
うん
うん、というわけなんですけども、この見えない壁と自己超越にどんな関係があるのかと、
うん
うん、
はい、
いうことになると、これが実は大ありでございまして、
うん、
今皆さんがやっている体験、この人間業界ですよね、
はい、うん、
これが脳に支配されている仮想現実世界であると、
うんうん
うん、何回もお話してますけども、
うん、
ですから今ここに自分が存在していて、
はい、
人生という、ステージを生きている、
うん、
と思わせてくれる実によくできたゲームであるということですよね、
うんうん、そうですね、リアルですもんね。
そうですね、超リアルなんで、
うんうん、
この寿命が尽きるまでこれが仮想現実だとは気づかれないように作られている。
そうですね、気づかないまま肉体の死を迎えますよね、もうほとんど、ま
あ、ほとんどがね、
うんうん、
でそれが昔 100% やったが、もう今や90何%になってきた、というのはね、このプレイヤーの中に、うん、
はい、
この壁に気づく人がどんどん現れてきた。
うんうん、そうですね、
うん、でもね、この見えない壁にぶつかったとしても、この壁を決して越えることができないはずだったんですよ、う
ん、はい、
うん、なぜだというと、この人間体験ゲームが見えない壁って、
うん、
この自己が消滅するという恐怖心だったんですね。
これは怖い、
うん、だって自分が消滅するって、
うんうん、
そもそもこのゲーム自体のルールが、
うん、
死んだらゲームオーバーなんで、
はい、
うん、だから消滅消滅しないように生き抜けろと、
うん
うんうん、いかにしてこの消滅しないように生き抜けていくかというのがこの自我に課せられた使命なんですね、
うん
うん、だからね自己消滅するという恐怖というのは、
うん、
もう死んでいく以上に恐怖、
もうすごい恐怖ですよね、
うん、
とんでもない、
そう、うん、だって死なんて、
うん、
結局ドラマの中の話であって、うん、我々人間は結局体験できないわけですよ、
そうなんですよね、うん、死んだ人は一人もいない
そう、うん、だから死を体験した人間なんてどこにもいないわけでね、
うんうん
うん、ですからね、この自己消滅の死というのが人生の中で最大の恐怖であると、
うんうん、
自己消滅というのがね、
はい、最大の恐怖、
そうだからね刑務所の壁に 高圧電流流れてるわけですけども、
うん
うん、そのようにこの囚人が脱獄できないようにされているわけですね、
はい、
うん、死ぬまで牢獄の中にいるのか、それとも感電して死ぬのか、
究極の選択ですよね、
うん、でもこれだとさ、
うんうん、
普通 100% 牢獄だと思いません、
う
ん、
そうですね、どっちがマシかっていうとね、
感電死するか牢獄の中にいるかって牢獄でしょそりゃ、
うんうん
うんうん、でもね、消滅するこの恐怖を超えてしまう人間が近年現れてきて、
うん
うん、ですからプログラマーからするとおいおいマジかよと、
はい、
嘘だろうと、
うん
うん、いうことになるわけでございまして、
うん
うん、だから自分は存在していなかったと、
はい、
この完全なる虚無の世界、
虚無の世界、
うんうん、これをねちょっと垣間見ると、
うん、
すぐにこの自己消滅の恐怖が襲ってくる、
そうですよね、怖いですもん、
だからダメだ今すぐ戻れっていう脳からのこの警告なんですね、
うんうん、SOS 信号が出てきますよね、
うん、ここに来るなっていうやつね、
うん
うんうん、でもね僕幸いにもこの仕組み自体を知ってたんですよ、
うん
うんうん、こうなっているという、
うんうん、
ですからその恐怖がやってきてもあ、うん、これが霊の見えない壁かと、
うん
うん、存在自体が幻想なんだから、
うんうんうん、
存在が消滅するなんて幻想に決まってると、
うんうんうんうん、
とは言っても実際にすごい恐怖を感じてるわけですから、
うんうんうん、
ちょっと感じては何かを考えまた戻ってくる、
うんうん、
そんな感じだったと思うんですね、
うんうんうん、行きつ戻りつしながら、
そう、もうちょっと怖い、うん、無理なんで、
はい、
うん、ちょっとかじって戻ってくるみたいな、
うんうんうん、
でもねあの自己消滅上等だとずっと思ってたんで、
うん、
ね、だって遅かれ早かれ人間業界ではみんな死んでいくじゃないですか、
うん、
ドラマの中でね、
はいはい、
うん、ですから、人間である限りドラマの終焉っていうのはもはや時間の問題であると、
うんうんうんうん、
だから生まれ変わるなんてこれはおとぎ話なんですよ、
うん、おとぎ話ですよね、うん、みんなそのおとぎ話にね、まあ、騙されちゃって、
まあ騙されるというか、はい、そう思っている方がドラマはちょっと楽なんですね、
うんうん、
うん、だからなんか意味付けしてさ、
うん
うん、ドラマをこうなんかいろいろ安心できるように変えていく、
うんうんうん、
だからそれはそれでいいわけなんだけども、
うん、
実際は作り話でございますと、
はい、
存在してないのに生まれ変わるなんてことはできない、
うん
うん、だとしたら、
はい、
今すぐ見たくなるわけですよね、
うん、そうですね、
この見えない壁の向こう側というやつを、
うんうん、
ああだって死ぬまでに僕はあの本当のことを知りたいってずっと思ってて、
うんうん、
知らずに死ねるかみたいな感じだったんで、
そうですよね、
うん、まあわざわざこの見えない壁とこう向かい合うために、
うん、
夜になるとこう日付が変わる頃になると起き出して河川敷に行ってはずっと真っ暗の中で座ってたんですね、
うん、すごいですよね、夜な夜なね、
そう、その、
うん、何者かっていう感じですよね、見た人は
その
姿を
多分あの時間はね、うん、1時2時はさすがにほぼいないんですよ、ね、だからこうやっぱり真っ暗の中にずっといるとこう まあ、瞑想状態に入っていくとやっぱ自己消滅の恐怖がやってくる。
そうですね、暗闇にね一人。
そうそうそう。でね、日に日にね、でもね、薄まってくるんですよこの感情が、
うん
うんうん、これがね脳の循環作用。
循環作用、うん、あの慣れていくっていうことですか。
そうですね、慣れていくと書きますよね、うん、だから抵抗せずに向かい合っているうちにこの恐怖にも少しずつ慣れていく、
うんうん、
ですから高い壁がだんだんだんだんこう削られていくような感じですよね、
うん、はいはい、
うん、で最後の最後についに何も感じなくなる。
すごい、
うん、でも半年かかったんですけども、
うんうん、
完全に事故が消えて、
うんうん、
あるがただある、
あるがただある、
うん、そんな状態になっても、ね、この恐怖はやってこなくなると、
うんうん
うんうん、でもしばらくするとまた、我に返るというか自我が戻ってくるので、
うんうん、
あ、これ大丈夫なんだと思って、
うんうん
うん、安心してこの空がこう白み始めるまで、
うんうんうん、
ただそこにいたんですけども、
はい、
うん、で、ついにこの観念世界とリアルな世界がでんぐり返るわけですよね、
うん
うん、でただこのでんぐり返る直前に、
うん、
これ想定してなかったことが起こるんですよ、
うんうん、何でしょう、
はい、何が起こったかにつきましては、
はい、
はい、来週お話しさせていただきたいと思います。
そうですか、では皆さん、はい、次週お楽しみに。
さて続きまして、今週の自己調のコーナーです。
はい、このコーナーでは自己超越ゲームにご参加いただいている皆さんの日記やコメントの中からキラッと光る気づきのワードや面白かったお話を私と足立さんが好き勝手にピックアップさせていただきます。
はい、では秋さんの自己調からお願いいたします。
私はアンジュさんの日記をご紹介いたします。タイトルは今日この頃、何一つつかめないのか、つかまなくていい、もうつかまなくていいんだ、安堵の涙、毎日毎日実践すればするほど今までやってたなぁと笑える、今までバーンととてつもない感覚に喜んでたなぁと苦笑、静かに涙もろい今日この頃です、というような内容だったんですけどね、はい、うん、はい、なんか脱力感がね伝わってきて、
うんうん、
うん、よかったなと思いました。
はい、
涙っていいですよね、うんうん、あの自我って安心したくて、
はいはい、
でも掴もうとする癖がありますよね、うんうん、もうね、まあ、
手に入れようとするよね、
そうそうそう、うんうん、何か手に入れて良くなろうとして、
はい、そうやね、
ね、幸せになろうとかね、それで安心したがって、うん、そうやって掴もうとするんだけれども、
はい、
でもそもそも何かを掴めるような自分なんて存在していなかったっていうね、
うんうん、
それがもう分かると、なるほどね、
うんうん
うん、もうあの掴むことも失うこともできないんだっていうことですよね。
そういうことだね、
自分がいないわけだから。
そうだね、
もうこれこそね、うん、もう究極の大安心。
そうやな、
ということで、うん、はい、
そういうことです。掴もうと思ったって掴もうとする自分がいなかったってことだね、
うん、
そうそうだね、そういうことで、はい、それがもう大安心につながっているということでございます。
ですよね、
はい、
はい、力がね、もうなんかドーンと抜けた感じがして、うん、本当に良かったですね。
はい、では僕の自己調なんですけども、僕は恵美子さんの、見るからの実感からの抜粋です。
はい、
見るは両目で見ているのではないのですね。やればやるほどその実感が深まります。どこも見ていないどでっかい一つの目のような、すべてを含む空っぽのとてつもなく巨大な穴蔵のようでもあり、それそのものだけが現れます。 ということなんですけども、これね、まあ、最近公開した自分を見るレッスン、
はいはい、
これの体験談だと思います。はい、見るは両目で見ているのではない、なんて人間業界ではまあ意味不明でございまして。
そうですね、
ね、目で見なければ一体どこで見るんだと。
その通りですね。
まあ、どこで見てんだっていう話になってくるわけでございまして、このね、どこも見ていないどでかい一つの目のような、ここに書いてますけども、これね、僕も全く同じようなことを思ったことがございまして、以前はね、多分この気づきというのは、
はい、
これ無尽蔵の一つの目なんだと、という言葉出てきたこと昔あったんやけども、
無尽蔵の一つの目、
そう、だから自分がここに存在して、その自分が何かを見ているのではなくて、すでに見るがある。
はい、すでに見るがある、
そう、見るだけがあるんだってことですよね。でね、このリアルな世界というのは、個人が見ようとすればするほど隠れていきます。
本当にね、もう本当パラドックスですよね。
そうなん、逆なんですよね。頑張れば頑張るほど、見ようとすれば、気づこうとすれば、そういうね、自我と付き合わずに、まあ、あのこの間ダウンロードしていただいたこの音声ファイルの、ね、この誘導するこの通りにですね、
そうですね、
はい、意図を捨て、欲を捨て、ただただひたすらやってみていただければなと思います。
はい、
しがんで真っ赤。存在していない自分に存在価値などあるはずもない。
その通りですよね。存在価値などあるはずもない、
ね、この自己超越が起こりますと、実にさまざまな苦悩から解放される。これなぜならですね、もう人間の大半の苦しみが、自分がここに存在しているという観念から発生してるからなんですね。
もうそうですね、もう、ほぼほぼそうですよね。
ほぼほぼね、ですから、源流が消えれば川も枯れてしまうわけでございまして、ですからね、自己否定のために苦しんで、
はい、
ね、バランスを取るためにセルフイメージを上げよう、なんてやってる人も実際いるんですよ。
そうですよ ね、多いですもん ね、そういうあの講座とかね、セミナーとかたくさんありますもんね。
まあ言ったらマイナスなんで、プラスしていけば、まず苦しみがゼロになって、もっとプラスすれば上がっていくだろうって考え方なんだけども、これ終わらないんですね。
終わらないですよ。
そう、ちょっとしたことでそのマイナスのことを指摘されたらドーンと落ち込まなきゃいけない、だからね、これはもう終わりなきことになるので、こういう面倒くさいことをしなくなっていくわけですよ。
そうですよね、本当面倒くさいですもん。
申し訳ないですけどね、このやり方って、だから、自己超越起こると、まあ、自分はこの体を含むこの世界それ自体である、私は存在ではなくて私は体験であるというね、もうこれで大体ちゃんちゃんになってしまうと、
はい、ちゃんちゃんですね。
そうなんですよ、
もう話終わっちゃいますよね。
そうなん、何することもないって話になっちゃう
ね。そうそうそう、
やるべきことはそもそもないと、ですからオープニングでもちょっとお話しましたけども人生の目的は今生きていること、
今生きていること、
はい、
もうそれだけ。
そうなんだからね、もう全ての人間は達成されているんですね。
そうですね、生まれた時からね、
そうなの。だからね、存在価値とか、人生の目的だとか、使命だとか、
はい、
ね、そんなややこしいドラマから離れて見ていただいて、 うん、今ここに存在している幸せを感じてみていただければいかがでしょうか。はい、本日はこの辺で、それではまた土曜日にお会いいたしましょう。お相手は長田寺の足立と
秋でした。
それではどうぞ
良い休日を。